ゆうすけです。
まえです。
この番組では9月30日ポッドキャストの日に向け多角配信でポッドキャストを広めていきます。
私たちがつながりたいポッドキャスト配信者をゲストに迎え、 YouTube、Twitter ライブの生配信、そのアフタートークをポッドキャストにてお届けします。
月一隣のポッドキャスト、5月のゲストはテレビゲームの中林からカジーさんとタスさんです。お疲れ様でした。ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
どうでしたか、生配信でお話しするあの感覚。
なんですかね、新鮮ですよね、やっぱり。
なんか久々だなっていう気持ちもありますけどね、うん、僕の場合はその、ね、今まではずっとニコ生と YouTube での収録風景の配信もやってましたので、
はいはいはいはい、
うん、なんで逆には生放送自体にそんな抵抗があるタイプではないんですけど、まあなんか久々にやったなと。そのやっぱコロナの影響でできなくなったこといっぱいあるので、っていう感じですかね。はい、
収録を配信してた時ってあんまり自分の映像とか気にしてなかったんですけど、
はい、
直接生配信で今これがそのままみんなに届いて、なおかつ喋ってることも全部届いてるってなるとああこれはそれで今までなかったなとか思いながら、まあ、そういう点では新鮮でしたけどね。
すごい、だってよそ行きって言われてましたよ、コメントで。
そんなんでもないんですけどね、これね。割と収録の時はこういう格好してましたけど、
収録の時は、は
い、で最近はねやっぱり別撮りなんで家で映像なしでやってるんで、すごいラフな格好ではいい。
まあまあまあ、でもそうですよね。
あ、そう、収録のことをね聞きたいって話をしてたんで、どんな感じでね普段やってるか、今はあのリモートでねやってるって言ってはったんですけど、はい、なんかやっぱいいマイクとか使ってるんですか。
まだ俺とタッサン2つとも機材が完全に合ってるわけではなくてですね、パソコンは同じパソコン購入してるんですけれども、うん、僕はそのオーディオインターフェース と、あとマランツっていうメーカーの単一指向型マイクを一応購入しました。はい、タッサンは、今タッサンの使ってるマイクって実はもともと俺が取引先の会社でなんかあの、はい、
ピンマイク
YouTube かなんかをやろうと思って買ったはいいんだけど、結局使わなかったっていう人がいて、使わないならじゃあもらってもいいかなって言っていただいたものを多彩に渡してます。
全然ね綺麗に音入ってますもんね。
はい、
いやむしろピンマイクはね、それこそ単一指向で目の前にあれば音拾いますもんね。
そうですね。
で大体あのマイクとか、まあ、カメラとかもそうなんですけど、与えられたものそのまま使ってるんで、僕にはよしあしはよく分かってないです。これいいんじゃない、ああそうなんだ、じゃあそれにするわみたいな感じなんで。
いやパソコンの話でそう思いました。あまりこだわりはないんだなと。
そうですね。
そのなんかこのメーカーの何がいいみたいなこだわりはさすがに持ってないですけど、で俺なんかどっちかというとすごい不器用なんですよ、何やるにも。なんで基本的にそのちゃんと下調べをした上でこうするとこういう感じにできるみたいなものを、まあちょっと下調べした上で購入するタイプなので、なんかできるだけやっぱいい機材は持ってた方がいいかなみたいな気持ちはあるんですけど、で俺そういう感じの自分の中での不器用さがあるのでっていうのと、あとタスさんはどっちかというとそのすごい器用なんだけど、あの機械的なものが全く知識がないんで。
そうですね、
はい、ゲームできる人はそういうとこをめっちゃできると思ってた。
それがそうでもないんですね。
無類の不器用と無類の機械音痴の2人なんで。
そうなんです、うん、単にゲームも本当ただ好きなだけなんで。
あの番組内で3分間でそのまとめのレポートを我々1人ずつやってるじゃないですか。たっさん手書きなんですよ、レポート全部、打てばいいの
にいいじゃないですか。
ワード
いやうちの相方ともくんもめっちゃ手書きですよ。
そう僕も手書きです。
え、ま
あ、うん、
ノートが一冊終わりです。
それは悪いとは思わないんですけど、打った方が絶対早くねっていうタイプなんですよ。
あのね、俺打って作ると3分がわからなくなる。
あ、逆に
そう、手書きだとノート1枚埋まると大体3分みたいな、自分の読む速度と合わせて、うん、
確かに
手書きだと今何分ってなる感じ。
手書きの方が考えてるのが残ってくのもいいかなと私は思うんですけど、
あー、そうですね、
ね、その前にこっちが良かったって、
うん、アウトプットみたいな感じですよね。
で前でそのレポート書いてた時とかって一回別の紙に下書き書いて、うん、でその後別ちゃんとしたノートに清書みたいな形で書き写すっていう形取ってたんで、すごい時間はかかったんですけど、結局それ読まなきゃいけないんで、読みやすいような形に最終的に作んなきゃなっていうのがあって、
うん、
なんでまあ下書きのやつは全然読めない状況になってますね。もう修正とかいっぱい入って
て、はい、でもそのこう考えていく過程とかが残ってるのはね、うん、大事なのかな、うん、でも読んでてやっぱりあの臨場感が出るっていうところがプロですよね。
そうなんですかね。
なんか私もゆうすけさんも経験ありますよね。こう書いてあるのを読むとめっちゃ棒読みになるんですよ。
作文読んでるみたいになるやつ。
で何でしょう、こう切る場所、自分で書いた文にもかかわらず句読点が分からなくなったりとか。
ああ、なるほど。
そうっすね。まだスタジオで撮ってた頃って基本的に対面収録なので、うん、基本的になんか合間合間で編集って入らないんですよね、
うん、
で、
うん、
そこはそのレポートにもそうで、そのレポート3分間を要は本当に一発撮りをずっとやってたんで、噛んじゃったりとか咳き込んだりしても乗るんですよね、
そのままね、
残ってくる。
なんで自分の自力を上げていかないといけなかったっていう、ちょっとスパルタな教育部分はあったかもしれないですけどね、
うんうん、そこで鍛えられたっていうところもあるんですね、うん、
はい、はい、だからちょっとでもヘマしようものなら番組に乗るっていうスタンスで、
そのまま乗るっつ
しかもね、編集はご自身たちでしないのであれば、はい、細かくここは切ってとかっていうのはできないわけですよね。
そうですね、
そうですね、
お任せですよね、
うん、後から導入でもなるかなと思っちゃうとつい癖でね、こう緩んじゃう時あるから、僕とかも、
うん、
でも話聞いてるとこの本当に対照的なようですごく仲良しっていうところの面白さがすごいですね、やっぱりお二人ね、これ
本当に何だろう、デコボココンビでこうぴったりハマってる感じがしますよね、う
ん、そう、本当にそんな感じがする、
うん、そうっすかね、
そうなんですかね
褒めてますよ、褒めてます
よ、ね、でもなんか番組始めた当初どうしようかなって思ってるところでなんか、うん、トークのバランスが合わなかった時とかまあ結構あったよな、
はあ、
うん、聞き返してみると、うん、やっぱ俺あんまそんな言葉を知ってる方じゃないから、うん、なんかいざ喋ってみたらなんかちょっと強い語気になっちゃってる時とかもやっぱあったりとかもあったりするので、なんで相手が達さんだからまだその仲がいいから許されるよねぐらいのやつとかも出てきちゃったりするので、まあなんかそういうところはまあなんかやって調整していかないといけない部分は多いと思うので、なんか、うん、なんかやっぱそこはやっぱ経験があるのかなって気はしますね、うん、
うん、そうね、
やっぱり喋りのプロだなって聞いてて心地いいのはそこがあるからじゃないかなと思いますけどね、うん、
こんなに褒められることめったにないからめっちゃなんかあの若干汗ばんできてるけどね今ね
そんな
わかるよ、うん、
いやあなたはね、あの
何
君はだってあのずっとあののろけコメント来るタイプだからいいじゃないの
来てるかい
来てるの知ってるよって
ちょいちょいいただきますけどね、ありがたいこと、ね、
いいじゃないですか
ねえ、羨ましい、
ね、ポッドキャストなのはなぜなんですか、その一番初めにやっぱやってみようってその、ね、テレビゲームの中林の前に梶さん、ね、やってたりとかっていう話をね生配信でしてくださってたんですけど、
はい、
初めにポッドキャストってやっぱりなったきっかけとかあるんですかね。
なんで言い出しっぺは僕からなんですよね。で僕はもともとその役者の活動を始めてるのもあるんですけど、はい、その役者の活動の前にその役者の道に進んだのがもともとラジオをやりたかったからってのが大きかったんですよね。はい、でその時にそのアルファでその定期的にラジオのレギュラーをやらせていただいてたので、で配信先が要はポッドキャストだったってだけの話で、俺は個人的にラジオを本当に全然知識がなかったのでラジオをやってるのと同じ感覚でずっとやってたからっていうだけですね。うん、なんで
なるほど、
ポッドキャストっていうところじゃなくても音声配信ができるとこだったら、正直ポッドキャストじゃないところがもしもう一個あったとしたらそっちだった可能性もあるかもしれないです、はい、
なるほどね。
まあタッサンは本当にやらないかって俺が本当に誘って OK って出ただけなので、うん、多分タッサン的に多分その辺の思いはないんだろうなって、
うん、本当にただ その敷かれたレールの上に乗っかっただけなんで乗っかってヒュッていっただけなんでそのまま、うん、
まあでもそれで150回を超えてね、うん、続いていくっていうところがやっぱりすごいなと思うから、うん、続けていく秘訣とかコツとかって
どうですか。聞きたい。
なんだろう、頑張りすぎない。
ああそうね、うん、
頑張りすぎないね、うん、
なんというかポッドキャストって我々はそのなんかそのまあもちろん業務委託でやりたいからっていうところから始まってると思うんですけど、うん、なんというかみんな本当に好きだからやってるじゃないですか。なんでそのポッドキャストを好きになってもらうとかっていうのはちょっとまたちょっと解釈が変わるんですけど、自分が喋ってることに対して疑問を持っちゃうと多分いつかなんか違うところでなんかちょっとブレたりしちゃうと思うんですよね、うん、なんで自分がやってやってることが楽しいっていうちゃんと自覚ができてれば続くと思うので、まず、うん、
うん、
のうん、そうですね。なんか別にやっててつまんないなって思ったことないですし、もう何年もやってますけど、
うん、
特に喧嘩もしないしね、別に俺とタスさんね、
ないね、うん、
うん
うん、なんだろうな、大事なのは何ね、楽しんでもらうのはもちろんそうなんだけど、その前にまず自分が楽しくあれっていう気持ちは、うん、うん、ありますね。
そうですね、うん、
あと結構ね、周りの声もやっぱり多くいただく中で、やっぱ自分たちの意にそぐわないコメント来ちゃった時に気持ちぶれちゃう可能性も出てきたりするんですけど、
うんうんうんうん、
自分がやりたくてやっているものに意を唱えた時に自分の意思を、うん、疑問を持ったまま喋るぐらいならちょっと休んでもいいんじゃないかなとはちょっと正直思います。
はあ、めっちゃ深い、深い。
なんかそう、あの新しく始める方すごく多くなってるなって話はこの月一でも何回も出てるんですけど、あの簡単になってると思うんですよ、音声配信するっていうこと自体が、
うん、
はい、ね、ポッドキャストならアンカーもありますし、あの、ね、スタンドFMとかラジオトークとかなんかちょっとあるじゃないですか、生配信みたいなところの敷居って下がってるから、
はい、
人口自体は多くなってると思うんですけど、
はい、
なんかね続かない人もいるし、
うーん
ってなってきた時に今のことですよね、やっぱ自分自身が楽しくあれっていうところが一番モチベーションにつながるんかなって感じがしましたね。
そうっすね、その我々の場合はその先方さんからこういうお芝居をやってほしいっていうのを要は結構待つ仕事をやってきてるから思えるところもあると思うんですけど、その自分の意思とは関係なく人前に出ないといけない時もやっぱりあるんですよ。
なるほど。
でもそれはやっぱ断れないじゃないですか、まあ、というわけではなくてやりたいからやってるんでしょっていうこの一つの一点に尽きると思うんですよ、ポッドキャストは、
あ、じゃあ、あんまり義務、まあ義務って言ったら変だけど、その要はリスナーさんからこのゲームやってくださいってさっきもね、
はい、
いろいろ来てたんですけど、これを必ずやらなきゃいけないって自分に課して辛くなったりすることはあまりない、
まあ、まあなんていうか、まあ、あの笑い話程度に俺なんでこれやってんだろうなって思う、うん、ジャンルがたまにやるときはまあありますけどね、
はい
絶対ではないですけどもちろん、
うん
うん、
そう、
クリアをしないといけないっていうルールではないので今すでに、うんうんうん、まあ、ただまあ、
うんうんうん、
この期間内にこのゲームをやりますっていう、はい、まあ、なんだかやっぱりゴール決めないとふわっとしちゃうので、はい、ただゴールを決めてるだけ
です、うんうん、ですよね、はい、ゴールは大事、うん、そう、なんかカジーさんのその夜中のね、
はい、
ゲーム配信を私は見るのは全然、自分はプレイはできなくても見るのは好きなので、はい、ちょいちょい見てるんですけど、何時に寝てますか？
だいたい深夜か、ね、そろそろ寝ようかなぐらいの時に始まること多いですからね。
そうそうそうそうなんですよ。
そうっすね、前は その仕事の関係で家帰ってくるのがまあ12時とかだったんですよね、うん、一番最初。
ああ。
なんでその後にやってたみたいなのはあるんですけど、今は結構本当まちまちで、うん、寝る時間で言ったら、うん、まあでもその時実況やった時はまあ朝5時とか。
あ、いや明るいね。それは寝る時間かな。
とかかな。普段寝てる時間とかはもっと全然早いっすよ、さすがに。
あ、うん、配信をやってると朝までついついって感じですかね。
はい、そうですね、
はい。うん、え、タッさんはゲームやる時間っていつ頃なんですか？
はい、あ、僕はあの夜中働いてるんで、でそこから帰ってきて、まあその夜の仕事に備えて寝るまでのだんで、まあ午前中からお昼にかけてがだいたいゲームする時間になってる。ね、
じゃあ生活時間は全く逆ですね。
はい、真逆ですね、うん、
いや、さっきあの長いゲームの2週間で何時間、60時間っておっしゃってますけど、
はい、60時間ですか。
いや、それ聞きながら考えてた。あ、そこで60時間かって。
そうだ、1日、まあ、単純計算でも5時間から6時間ぐらいやらないとダメだと思うんですよ。その日によるかもしれないですけど。
そうですね、で割と集中してやろうと思うと平気で半日とかやってるやつなんで。
でも本当にゲーマーの人ってそうですよね。
すごいわかる。
それこそ食事するのもトイレに行くのもみたいな話を、まあ冗談混じりかもしれないですけど。
そうですね、一番ひどい時は本当飲まずはないか、食わずで半日やってることはありましたね、
うん、
とりあえずなんか飲みながらやってればいいみたいな。
アホや。
そう、旗から見てやっぱアホなんですよね。そう。
そう、あるあるやから、なんかこうコメントしづらいよね。なんか
そう言ってもらえると
分かります。
でもね、気持ちは分かる。私なんかそのゲームに手を出さなかったの一つは、
ええ、
気質的にゲーマー気質はあると思うんですよ。こう、うん、達成感ってさっきも言ったんですけど、うんうん、やり込んでしまうとか、うん、その終わるまでやりたいとかっていうのがすごくあるから、うんうん、これハードを買ったら私配信になるんじゃないかなっていうのがずっとあって。だから基本的に嫌いではないんだけど、そうやってなるべく避けてたっていうのがあるのかなと思いますね。
これに手出したら自分終わるなっていうのがあったりするんで。
そう、だからね、あつ森にはまらなかったのが自分ではすごい意外だったんですよ。
あれはね、はまったらね、時間解けるからね。
そうそうそうそうそう、うん、なんかね、あの自由にやっていいって言われた途端できなくなったっていうやつなんですよ。だからクリアするのがやっぱり好きなんだなっていうのが再認識できた。
明確なゴールが必要っていうところですかね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
スローライフとかが僕はちょっとあまり合わない感じ。何やってもいいですよ系はちょっと何やったらいいんですかってなるから。
そうなってくると逆に、
だからね、そんな中で何をおすすめしてもらえるのかなっていうのがすごい楽しみ。じゃあそのストーリーのやつは移植されてなさそうなんですね。
スイッチではちょっと厳しいかな。4人8
ね、
ですね。
スイッチで今できるやつとかだとなんだろうな、何がいいかな。持ってないからどんなソフトが出てるのかっていう知識が、ゲーム屋自体は
そうね、
これちょっとゲーム屋さんあるあるなんですけど、ゲーム屋って発売日の2ヶ月3ヶ月前にその新作のリリース情報が出て、そこで注文をしないといけないんですよ。なんでその出る何ヶ月か前の時点で、その出るタイトル自体の情報は全部もらえるんですよね。なんでそれが知識としてあったんで喋りやすかったっていうのもあるんですけど、その今ちょっと会社の部署が変わってゲーム屋さんじゃなくなっちゃったんで、なんで今その出てるリリース情報とかって調べないと分かんなくなっちゃってるんですよね。なんで、
はいはいはいはい、
なんで今、なんでスイッチ持ってないからそのどんなソフトがあるのかなっていうのが、
うん、これはじゃあスイッチを買ってもらおうかな。
ゴールがあればいいって話になっちゃうとね。
あ、だからね、横スクロールのほら、うん、1個クリアしたら OK とかは楽しいんですよ。クリアできればいいから。だから壮大なストーリーよりもなんかちょいちょいできた方が楽しいのかなとか思ったりね。
ルイージマンションとかどうなの。
あ、ルイージマンションそう、あのね、マリオをすごい勧められるんだけど、こう、マリオ見た目かわいいって怒られる
あ、じゃあかわいいかわいいやつのアクションで言ったら星のカービィとかかな。
あー、カービィとかね、
ヨッシーはヨッシー、
あ、ね、そうそう、ヨッシーはね、ユースケさんから勧めてもらったね。なんかその辺はちょっと探そうかな、じゃあ。うん、
あと、まあ、桃鉄はやっぱ人気高いですよね。
うん、ああ、桃鉄ね。
桃鉄やってないんだよね。全然一回も触れてないかな。
うん、99年でやるやつですよね。
一人99年プレイ。
それは、ね、神々の、暇になった神々の遊びになってる
わ、うん、遊びでね。うん、
あれでも、あれでしょ、ネットにつないでやらないといけないっていうか、楽しくないんですよね、多分。
一人でもできないことはないけど、
うんうんうん、
まあ、対人プレイをするのが
他の人とやった方が面白いよ、うん、
パーティーゲームやから、
うん、なそこにあんまり手が出ないのかな。
なるほど。
スプラトゥーンとかも誰かとやった方がとかっていうのは全然こう響かなかった、う
ん、
スタンドアローンね、
うんうん、そうそう、やばい、オタクっぽい感じが出てきた。
ちょっとなんかゲーマー用語みたいなのがちょいちょい出てくるようになってきた。
イメージ変わっちゃう。ダメダメ。
いいんすよ、ゲームは癒しですから。
そう
ね、うん、まあ、わかります、うん、だからすごいね、あのゲームする方の、なんだろう、否定は全然しないです、うん、私はオタクの人は面白いなと思って見てます、うん、
そのでもあれっすよね、そのニューノーマルの時代に入ってから、そのゲームを、その要はステイホーム期間に何をやるかって言って、うん、ゲームやり始めて、なんで、うん、まだ中ベージュ始まった当初って、うんうんうん、要は大人でゲームをやるっていうことに対して一定の理解を得られなかった時代だったと思うんですよね、
うん
うん、今もその、
うん、
そうですね、まだそういう人一部いらっしゃったと思うんですけど、うん、今誰もそういうこと言わないじゃないですか、うん、
言わないですよね、うん、
なんでなんかやりやすい時代になったんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと代わりに手に入れづらくなったっていうのはちょっとね、うん、だいぶネックになってるところはあると思うんですけど、
それはありますね、
うん
う
ん、
どういうことですか、手に入れる、
本体需要がね、そうそうそう、高まった分供給が追いついてないみたいなね、
う
ん、ところが、
うん、まあそう、うん、PS5 にしても、うん、去年のスイッチにしても、うん、ってことですね。
あのね、うん、スイッチが2017年に出て、やっぱり任天堂がああいうの出すと家庭に広まるんですよ、 Wii の時とかも、
う
ん、
そうですね、任天堂はね、
スイッチのテレビ CM があのゲームをパーティー会場でやる大人たちみたいな感じで、あんまり子供がやってる映像じゃなかったんですよね、大人がやってる。
あ、
それが結構当時すごく印象的で、なんかこうおしゃれな大人がゲームを楽しむみたいな広告やったのがすごく面白くて、そのあたりからやっぱりゲームに対するなんか敷居って下がったよなっていう感じはしますよね。
うん、
だから多分私ぐらいの世代の人たちがその任天堂のねゲームに最初に会って、うん、でそこが今親になってるわけですよ、
うんうんうんうん、
だから子供たちに対してゲームをあまり規制をしないというか、むしろこう、まあ、お父さんと一緒に遊んでるとかお母さんと一緒に遊んでるとかっていう世代に入ってきたからじゃないかなと思うんですよね。
そのただやっぱりね、買い与えられるのがなんかその一家に一台というよりも、うん、特にスイッチとかになっちゃうと一人一台の時代とかの時代に、
一人一台だもんね、
ありましたね、うん、時代がね、
そうそう、 DS あたりからかな、一、うん、人一台だったのは、
うん、そうそう、なんでなんかうちらの時代、その中林始まった当初は PS4 は出たばっかぐらいだったのか、2014年だと
2014年、それこれ言っちゃいます、
うん、それぐらいかね、
そうですね、多分そのあたりとかだったので、その頃ってまだあの任天堂の Wii とかが普通にまだ全然稼働してた時代だったんですよね、うん、であの頃から任天堂ってそのファミリー路線を打ち出してたので、そうだから同時で8人 で、ね、要はリモコンが人数分あれば遊べるみたいなのもあったりとかしてた時代とかもあったりしたので、なんでなんかその任天堂はやっぱどっちかというと本当ファミリー路線を今も推したいんだろうなってのもあると思うんですよね。
そうですよね、やっぱだって最初がファミリーコンピューターですからね、うん、やっぱファミコンってそこなんでしょうね。
その当時ファミコンを現役でやってた世代はその、うん、お母さんの、ね、掃除機に本体が当たってゲームがバグるみたいな、うん、あるあるみたいなの今ないですけど、
う
ん、
そうね、
あるある、
うん、
そんな話してたっけ。
猫飼ってる家庭があのドラクエやってる最中に猫が暴れて本体蹴って
で、
そう、あれすごい怖くてね、あいつらなぜかね、あの ファミコンに刺さってるカセットに寄りかかろうとしてくるんでね。
あったかいからね、猫は。
そう、ちょうどいいのかなと。
ゴロンと。
やめ！あ
ー。で、電源ってなることがね、しばしば。電源つけたら、デレデレデレデレってなんか怖い音鳴りながらね、冒険の書かな。
あー、データ消えとるわーってなる。
楽しい、この話。
そうね。
みたいなね、ちょっと昔あるあるみたいなものは、今のゲームは本当なくなったんで。
うん、なくなったからね。
そうですよね。
世代がね、変わりましたもんね。
完全にね。みたいなところで、なんか本当に便利になったなとか、本当にいろんな機能があるんだなっていうのもありつつも、できればなんか最新じゃなくてもまだ昔のゲーム面白かったんだよって言い続けたいですし、中林をやってる以上は。で、やりもし、やってないまま、
それもいいね、
やってないゲームに対してやっぱ話をした時にあんまりネガティブな発言をやっぱしたくないとか、やっぱちょっと思いはいろいろあったりはするんですけど、やっぱ実際触れてみた体験がその人のやっぱ一生の思い出になりますので、できるなら触ってみていただきたいなとは今でも思ってますけどね。
やってないゲームとかもね、紹介されるとやっぱ興味が出ますからね。
そうっすね、はい、
ですね、
ね、ゲーム動画とか見に行っちゃいますよ、やっぱり。そうそうそう、そうだな、あれも聞きたい。お二人はお名前をフルネームで出してるじゃないですか、
はい、
番組内でも、
はい、
で周りの方に、もう全然多分抵抗はないと思うんですよ、ポッドキャストをやってるっていうことが、はい、でも世の中の人は結構ほら見バレしちゃいけないとか、まあ、ひどい場合は見バレしたからもうやめますみたいなのがあったりするんですけど、なんかそれについてどうだろうな、なんか考えることとかあるかなと思って。
我々は逆に自分たちが顔を売ってかないといけない職業についてしまっただけの話ですからね、やっぱりその、あ、たっさんちょっとわかんないですけど、今これこれ自宅じゃなくて、俺今個人事業主になった上で、その実家の空き室を事務所に今してあるんですよ、はい。なんでその時に、自宅までやっぱね、中林やる前ぐらいかなに、その本当にちょっとその行き過ぎちゃった、まあ、ファンと言っていいのかわからないですけど、やっぱその、知らないうちに個人情報を開示されてたことがあったりとかも、まあ、経験としてあるんですよ。
ほう、
まあ、それに関しては実際直接まあ、そのコンタクトを取れる機会があったので、取った時に本当に応援したいと思いであるならば、あなただけに留めておいてほしいと、情報はっていうので、とりあえず解決には向かえたんですけど、やっぱその怖いじゃないですか、なんかその情報の相手に渡すっていうのは。
怖いです、怖いです。
なんでちょっとそこに対してはやっぱ今後やっぱ気をつけなきゃいけないところはあるかなとは思うんですけど、まあ出ている以上に対して、まあ、出たら出た分だけ、それだけじゃない、ネガティブ以外のもらえるものもやっぱいっぱいありますので、ちょっとそれを知っていただきたいなとも思ってるところはあります、個人的にはね。ただまあ、諸刃の剣なんで、なんかそういう人 いるので、
そうですよね。
どう、タッサン、その辺は。
まあ、ポッドキャストで名前が出ちゃってるのはもうすでにね、そもそもその前にフルネームでね、役者の活動の方は芸名とか使わずにそっちでやっちゃってるんで、
芸名じゃないんですね。
芸名じゃないですね、これも妙なんで、はい、なのでポッドキャストでも名前出すこと自体全く抵抗もなかったですし、はい、まあ、当然ねリスクは織り込み済みというか、まあ、そういうのもあるんだろうなとも思いますけど、まあね、変な後ろ向きな発言すると、まあ僕程度でその程度そういうい
やいや
そんな心配しなくてもみたいなところもまああったりなかったりってとこなんですけど、
じゃあむしろプラスだったっていう話でここで話せるよっていうのがあったら聞きたいなと思って。
プラスか、
自分の働いてる会社 の、 その俺が店で立ってたお店開示したことないけど、なんか俺接客業だったんで、その時要は接客してる時に話してて、
はい、
なんか声の感じで見バレしたことあるよ、そう、来た人が、
あ、そうなの、
すいません、この番組で喋ってませんって。
すごい、
すごい、
あ、そうです、それ僕ですって。
それないな、まだ
したら、まあ、ツイッターで直接つながってる人だったんですよ。
うん、
でそうっすね、あ聞いてるんですね、ありがとうございますみたいな、はい、感じで、なんか
うーん
それすごい確率の出会いですよね
逆になんかその働いてるっていうことを知ってる人たちがあのいますってツイッターで DM 送ってきた、今日いますよって言ったら本当に遊びに来られるとかってのもあったりしますけどそうなんか距離距離感近いじゃないですか、
ね、
あのポッドキャストってやっぱその自分たちで配信をしていてその上でやっぱその
スポンス、うんうんうん、なんか
テレビとも違うしラジオとの距離感とも違うし、うん、もっとより近いんですよね、その、
うんうんうん、
その距離感をまた最大限利用してやっぱそのコンタクト取りに来ていただく人たちもいるのはやっぱ個人的にはね、うんうん、その嬉しいですしやっぱ楽しいですよね、うん、
うん、好きで配信してる人と好きで聞いてる人がね、うんうん、そうやってつながるっていうのが、ね、
うん、
いいですよね。
たっさんはな、そもそも夜中働いてるから夜中に来られるのもね、
うん、
ちょっと悪い気持ちになるしな、
うん、まあまあまあまあね
それはそれでね、まあ、現れたらびっくりはするけどね、うん、まあ今んとこねそういうね突如のこういうのこれやってませんって言われたことはないけど、
うん、
あ、うん、ねでもこれやってませんは私も言われてみたい気がします、
うん、う
わでもそうなったらどうなんかな、なんかね、
どうなんだろうね、不意にいや違いますっていうか
あとあの芝居絡みで あそっか俺あの、うん、もうちょっとあのコロナ禍の関係でしばらくないんですけど、俺あのその事務所のお芝居のお仕事の関係で、
うん、
日光江戸村のキャストに結構定期的に行くんすよ、
はい、ああ、はい、言ってらっしゃいましたね、
うんうんうん、
江戸村の人たち中林のリスナーめっちゃいるんで久々にあの朝礼で、その俺がお世話になりに行くタイミングで行った時の朝礼で、今回中島さんがいらっしゃいますみたいな話の時に、うん、みたいな感じで毎回いじられるっていうのはありますよで大体その中林の収録の前後ぐらいに合わせてその収録入っちゃうと帰ってこないといけないんで、うん、ちょっとここまでしか入れないですって話した時に朝礼で、うん、ねえ中島さん忙しいですもんねみたいな感じの
それ逆効果じゃないですか
知ってますよ
大丈夫ですよ分かってますよ中島さんラジオで忙しいですもんねみたいなちょっと一回本当にそれで分かります残りますって言ってみようかなと思ったんですけど、タッサンが怒るんでやめようと思ってい
やいや
もうそこから配信してもらうよそうなったら
そこからリモートだからね
リモートできるからる、ね、そうそう今ならできるから
いやいや
パソコン持ってきなよ
Wi-Fi が繋がってねえよまず
あそっかそういうかその辺の問題があるか
あじゃあリモートになってよかったなってことはあります？
時間に縛られなくなったことですかね
遅刻しなくてよくなったって
あの移動時間がなくなった分割と余裕は持てるようになったかなっていう、で夜中働いてて昼間収録っていう関係上寝る時間がほぼないんで、
そこそっか、
多少はその時間が確保できるようになったのはいいかな
って、
どうだろう、
やっぱりでも対面とリモートやと感じ違って、ね、あのいつもの感じ出ないとかっていうことも初めの頃はあったんですかね。
やりやすさで言ったら対面の方がやりやすいなっていうのは
ありますよね。今もできるだけそのタイムディレイが起こりづらいアプリを一応返しながら収録するんですよ、
何使ってます？
聞きたい。何ですか？
これは収録するときにそれを録音とかをしているわけではなくて、あくまで通話だけで使うっていうやつで、うん、あのヤマハのシンクルームっていうアプリがあって、
あ、はい、はい、シンクルームですね、知ってます知ってます。私あの、はい、好きなミュージシャンがいて、はい、アカペラをやってるんですけど、だからシンクルーム使ってやると、はい、ほぼディレイがないから、うん、そのまま練習ができるって言ってました。
それで要はシンクルームで通話つなげた状態で、うん、今は自分たちの音源を取って、うん、でタッサンからデータもらって俺がオーダーシティでミックスするっていうスタイルでやってる。はい、
ミックスする、
はいはいはいはい、はい、
やっぱシンクルームすごいな。だってねミュージシャンが OK って言うから相当だろうなと思って調べては見たんですけど、うんうん、使ってはない。あれなんだっけ、 Mac で使えなかった気がするんだよね。
Mac も使えないし、ね、iPhone でもまだ解禁してないのと、かつ
iPhone でもダメ、それでなんか諦めた気がする。
で推奨スペックもちょっと比較的高いんですよ、
うんうんうん、そうですね、
まあまあね、それだけのね 遅延のなさを実現するためにはいりますよね、
はい、それはもうゲーミング PC ないとできない
わ。いやもう大丈夫、お二人で同じの持ってるからお揃いで。
そう完璧じゃん。
ただそれでもやっぱりネットの環境でどうしてもタイムディレイ と、 音の音飛んだりとかがどうしてもやっぱあるので、なんでもこれはあくまでも通話に寄せようって形にして、
はいはいはい、
ちょっと収録した音声としては使えないなっていうぐらい雑音混じったりとかするんで、
ああそうなんですね。
できる限りタイムディレイはないようにはしてっていうところだけには集中してますかね。で音源提出前も基本的にあの編集っていう編集かけないようにしてるんですよ。
あ、そうなんですね。
あのそのシンクルームやってる上で、あなんかここやっぱ若干タイムディレイ起きてんなって思ったところだけ削ってる感じです。できるだけ生放送でやってた気持ちは、でもやっぱ実際に生放送の配信映像に勝る臨場感みたいなものは、まあ、なくなっちゃうかもしれないで、
まあもちろんね、
そうですよね、もともとねそれでやってはったっていうところがありますからね、はい、
まあでもなんだろうな、なんか編集してこことここのワードはくっつけようみたいなことをやるのもなんか中林っぽくないなと思うんで、なんか、あなんか変な間ができてる、ここだけ削ろう程度にとどめてます、基本は、
じゃあなんかそのリアルなところ臨場感を楽しんでほしいっていうのも一つ聞き応えがあるところなんですね。
うーん、まあ田さん大丈夫、多分
何が
なんかもう俺の預かり多分俺の預かりしなる話をしてるみたいな。
それは大丈夫です、いやいやそんなことないそんなことないそんなことないそんなことない、
まあでもなんかその編集をどっちがするかとか、はい、誰がするかとかって、どこの番組もそうなんでしょうけど、なんかやっぱ編集してもらうにあたってちょっとこう気遅れしたりとかってありますよね。
もう気遅れし放題ですねいろんな点で今
ね。なんか私どっちもあるんですよね、編集してもらってる番組もあるし自分でやってるのもあるので、なんか両方の気持ちがわかるかなと思うんですけど、
僕の場合はね基本的に番組の流れからね喋、る形とか話題とか先週もそうですけどほとんどもう任せちゃってる立場なんで、
まあでもねなんかそういうどしっと構えてるポジションはいた方がいいよやってる時
どうなんだろうな、
どしっと構えて
る構えてるっていうのかなこれは
構えてる構えてる
単に何もしてねえやつだから
いやいやいやいやでもね二人の空気感はやっぱ二人じゃないと出ないんですよ。
で俺は逆にそのリモートになってから編集とかも、まあ朗読男女の音声の編集とか逆に朗読男女は結構ガッチガチにかけるんですよ。あれその少しでもポップノイズとかが乗ってるようなところとか、
はい
はい、できるだけ別の環境音は乗せないようにしようと思って、
まあ、あれはね、
はい、
かけるように性質が違いますよねやっぱり、ね、
はい、
お届けしたい内容のね、
なんでそっちに関しては俺結構そのやってるキャストさんにちょっとここだけ取り直してほしいみたいな話もするんですけど、なんで結構そう気使いつつやりますけど、逆にそういう時にタさんが俺これやるからっつったらタさんが一言分かったしか言わないんでこの子は逆にそういうのでなんか安心してるってのもあります
ね。もうでもそこはあうんの呼吸ですよね、
そうそうそう、はい、
ね、
そっか、じゃああれ聞きましょうか、いつもの
そうですね、
まあちょっとちょいちょい話出てたんですけども、その9月に向けての企画っていう面もあるんですね月1、なので、はい、ポッドキャストの日盛り上げていこうっていうことで9月の後半、まあ、ご都合の合うゲストさんで、まあ、最終決じゃないですけどもまたやってみたいなとイベント的なこと、まあ、企画してるんですが、まあ、それに関わる関わらない関係なく他の番組さんとの絡みとかも全然ないとかって話あったと思うんですけど、
はい、
こういうところのなんかこうあるじゃないですか、ゲームはゲームのカテゴリーとかコメディはコメディのなんかカテゴリーとか農業とかこういろいろあると思うんですけど、そのあたりで絡んでみたい話してみたいちょっとやってみたいなみたいな持ってはったらちょっとお聞きしてみたいなと思うんですけど、ありますか？なんか
なんでしょうね、俺、まあ、ちょっともうポッドキャストから離れちゃいましたけど、本当に一度実際お会いしたいなって思うのは、あれですね、あの今あの YouTube であのライソンミーってっていう、
はいはいはいはい、ホイップさん、
はい、ホイップさん、
ホ イプさんか、
はい、あの人の、はい、破天、うん、あの破天荒さって真似できないんで、
うん、
っていうのが
私ね、はい、美容院で髪切ろうと思って写真あげたらホイップさんすごいいいねくれるんですよ秒でいいねがつくんですよ
、はい、そのホイップさんの破天荒さをなんかあの、うんとどめてるようでたまにしっかり突き抜けてくる仁村さんもやっぱす、うん、やっぱ本当のプロの芸人さんなんだなって思います
ね。
ま
あ
ま
あ
ま
あ、そこもね、はい、あうんの呼吸ですね。ようやってんなって思いますけどね。
二、はい、人にしか出せないっていうところはね。
そうね。あいいなホイップさん、私も喋ってみたいです。
はい。
なんか東京いたらフラッで会わないかなとか思うんですけど。
一回俺の通ってる、ね、取引先の会社のすぐ近くチャリンコで撮っててびっくりしましたけどね。
あ、もう今度呼び止めて写真撮ってくださいホイップさんか、はい、じゃあ田さんいらっしゃいます？この人と話したいとかこういうジャンルの人とかがあれば。
僕ね、あれなんですよ、こういうことをやっときながらなんですけど、
うん、聞いてないんですよね、
ほとんど聞かないんですよね、うん、音声コンテンツとかってね、全然ね知ってます、はい、そうなんです。なのでね、そういう方がいますかって言われると、うんうん、
まあどうだろうってなっちゃうんですけどね。ことじゃなくても、うん、なんかあんまりこういうところと接点っていつもないよなみたいな話でもあればね、うん、まあ、できるとかそれがねお聞きして実現しますっていうことでは決してないんですけど、
ないんですけど、まあ、例えば同じゲームカテゴリーの人と喋ってみたいとか、
う
ん、
ああはいはい、そうですね、
考えてるふりじゃなくていいからな、
なさそうな顔をしてる
ふりじゃねえわ
なんかもうその表情で今察しました、
うん、パッと言われるとそうだろうな、察していただけると思います。
若人さんがいれば誰かと喋ってみたいがあるかもしれないですね嫌とは言わなそうな気がする
そうですね、うん、
いや2人で1人感がすごい
あ
るから、
うんうんうん、すごい今日分かった。そっか、じゃあそうですよね、あまりコラボだったりとか、まあ、ゲームであってもしてないですもんね。
そうですね、あのせっかくそうやってなんかゲストにお呼びできるとかっていうのもあると思うんですけど、その、
うん、
どっちかというとコラボできるようにした方が俺は盛り上がると思うんですよね。今ってその YouTube でいうコラボみたいな
感じ、うんうん、相互に
ってことです、双方に出るみたいな感じです
けど、
中林は基本的にその2人で喋るっていうのも大前提のルールでも言われてるので、うん、そのゲストにお呼びするってこと本当にないんですよ、うん、
はい、そっかそっか、
はい、
アルファさん側のあれもあるってことですね、
はい、まあ、別に呼ぶことに対してノーは言わないんですけど、
うん、
そのゲストを呼ぶっていうばっかりの番組にするのは基本的に反対っていう旨も伺ってるので、基本的に記念会とかじゃない限りは2人で喋ってほしいっていうことは言われてます、はい、
なるほど、はい、じゃあここで何かねまた新しいコラボをしていただけるチャンスがあれば、ね、
そうですね、はい、
いやいやいや、お二人の喋りを別の形でも聞きたいっていうファンの方はきっといらっしゃると思いますよ、
ね、ありがとうございます。
っていうかいいよ、この月一のその枠で3人でゲーム実況やったらいいよ、同じゲームソシャゲ
やいのやいのやいのやいの
ねえ、配信できるじゃん、
それはそれ面白いかもしれない、
やれる気がします。私それ見ます
見る方ね、
そうね、 できないもん、プレイは絶対できない気がするからうん、
できない人がやってるのを配信するのも面白いけどね。
いや楽しいです
よ。なんかね、それ言われたことあるんですよ。もうあの、ポンコツな感じがめっちゃ面白いとかって。でも多分自分がめっちゃイライラする気がするんですよ。
なんかやってる本人は見てほしくないんだよね、こういうのって
ね。ちょっと上手になってからとか思うんですよ。
その気持ちものすごいわかります。
そうでしょ
未経験者だからこそやりうる行動ってのが面白い。そうそうそうそ
う、ちょっとでもね、うん、触ってるとこれはしないでしょうっていう選択肢を取る時があるからね。
そうそう、あでも、
うん、そんなことするのっていうのが
面白い。私実はキャプボも持ってるので配信できるっちゃできるんですよ。 OBS 入れてるし。
あら、
いやこれはちょっと道見えたんじゃないかな。
これはこれはおちょっと
開けてもらえますか。じゃあこれはっていうのが、はい、ね、見つかったらこっそりこっそりどっかでやるかもです。
はい、
期待して
ます。はい、
ありがとうございます。
はい、じゃあそろそろめっちゃ眠くなりましたね、うんうんうん、はい、
これも40分ぐらいね、もう喋って
る。あれ、だいたいこの枠って30分ぐらいだった気が。
もうそんな喋ってますか？
さっきの生配信の一枠分ぐらいは余裕で喋ってますよ。はい、というわけでじゃあね、お時間も来てますので、もっともっと喋っていたい気持ちはありますけども、やっていこうと思います、うん、ね、改めて5月のゲストのテレビゲームのね、はい、中林から梶さんと田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。